この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、部員のシュガールーです。
部員の墨釜です。
このポッドキャストは名古屋は本山にある休業中のカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
どうもこんにちは
こんにちは、
はじめまして誰ですか
あなたも誰だ
あの前回ですね、はい、お化け屋敷屋で登場させていただいて2度目なんですけども、今回絵本の方で、
はい
はい、絵本の、宣伝にやってきました。墨釜と申します。
あ、そうですか。この二人ぼっちという絵本ですよね。
はい、
はい、これはどういった経緯で作られたものなんですか。
もともとはですね、文芸社さんの絵本大賞という、はい、まあそういうコンクールみたいなやつに、まあ、応募しまして、
はい、
でまあネタ的に自分で気に入ってたもんですから、
はい、
まあいつか出版したいなっていうそういう気持ちで、まあその後はもうトントン拍子にちょっとまあうまいこと言って、まあ出版につながったんですけども、最初はそういうコンクールに応募という形で、
はいはい、この他にもいっぱいあるんですかネタが。
ネタ的にはあと2つぐらいは、はい、お話はありますね。
まあ、これとは全く別の世界観で。
そうですね、全然違いますね、はい。
絵本作家としてこれからやっていこうということですか。
あ、いえいえ、全然オールマイティでいろいろお化け屋敷も、うん、脱出系のお化け屋敷もやってますし、
うん、
ネタを考えるというか、はい、まあ、面白いことを考えるっていう中の一つで、うん、まあ、絵本っていうものを、小説とかになるとちょっとハードル高いので、
はい、
まあ、ちょっと短いお話で、まあ、自分の頭の中に思い浮かんだ、
うん、
まあ、そういうお話をまあ物語にしたらいいなっていう形で。
ああ、そうですか。はい、この二人ぼっちという絵本をちょっと読ませていただきましたけど。
ありがとうございます。
なかなか、なんて言うんでしょう、ハッピーエンドですか、これは。
ハッピーエンドですね、はい。はい、
内容はあんまり、ネタバレは、
あ、バッドエンドですね。
いやいやいや、嘘、嘘、ご情報もやめてください。
あ、はい、
まあまあまあまあ、大体、まあ、ふんわりはいいですよ。
はい、ハッピーエンドですね、はい、
はい、ネタバレをしないで喋るって言いますか。
難しい。
はい。まあ、なんでしょうね、いい人なんだなっていう気がしました。この悪い人はね。
あ、はいはいはいはい、はい、はい。
それが最初に出てきたので、
はいはい、
どこでしたっけ。まあ、言いませんけど、この部分にね、
はいはい、
いい人感が出てたので、
あ、そうですね、はいはい。
うん、多分、そういう風になっていくんだろうなっていう気はしてましたので、
はい、
なかなか心の温まるね。
ありがとうございます。うん、
すごく悪い人のように見えるんですけど、なんて言うんでしょう、まあ、悪い話ですか。悪い話なんですけど、うん、まあ、その中でもいいね、
はい、
展開があって、うん、最初はね、ちょっと文字が多いなと思って
た。そうなんですよ、
うん、
はい、
で、まあ、ちょっと辛抱して読んだね。
ありがとうございます。そうですね、はい、
でも、なかなかいい話だなって思いました。
あ、ありがとうございます。
ぜひね、手に取って読んでもらいたいなって思う本だと思いました。はい、ちなみに、この、
この帯の、
ガチ中のガチ、運動神経悪い芸人、ザ・ブングル・松尾推薦。ザ・ブングル。
知らない。すみません、どうもカフェマスターのどこまでですけれど、
はい、
いや、今ね、まあ、アメトークとかで、うん、まあ、非常に活躍されてる、
はい、
まあ、そのザ・ブングル、相方の方が
悔しいですっていうギャグで有名な、うん、ザブングル松尾さんの、
はい、
あの隅川さんは元相方なんですよ。
ああそうなんですか。
そうなんです。
名古屋吉本時代の相方がザブングルの松尾
で、だから悔しいですの加藤さんの前の相方さんっていうことで、
う
ん、
そうです。
ここに書いてある、ちょっと読んでください、この絵本の。
え、ガチ中のガチ、
はい、
運動神経悪い芸人ザブングル松尾推薦、
はい、で
元相方が絵本作ってた、かっこ驚き、かっこ閉じる、カチカチより前の相方が点点点点、とりあえず読んでみよう。
ということですね。だからまたそこもまたちょっとね、面白い要素だなと、
はい、なるほど。この人があれですか、
ザブングルの松尾さんですね。
悔しいですっていう人、は
い、いや違います。どんだけ知らないんですか。それが悔しいわ。もうなんで知らないんですか。
嵐のテレビしか見ないもんで。
ああ嵐、しかも嵐のこともあんま好きじゃないんですよね。何なんですか、ちょっと。やっぱり喋る相手間違えたわ。
ガリレオ、ガリガリレオのガリレオガリレ。
あ、それはうちの会社ですね。はい、僕がやってる会社なんですけど。
会社の社長さんなんですか。
まあ、今、取ってつけたようなもんですけども、はい。
おかける名古屋市立工芸高校デザインオフィス。
はい、そちらに絵を頼んで、はい。
これは高校の中にデザインオフィスがあるんですか。
あ、工芸、まあ、工業高校なので、はい、僕はそこの高校の建築家を出てるんですけども、
出身校なんですね。
そうです、そうです。はい。
あ
で、その中にデザイン科がありまして、
いいね、
まあ、インテリアとか、いろいろ、はい、グラフィックアーツとかっていう中の。
なるほど。
僕、私立工芸高校落ちたんですよ。
あ、そうなんですか。
いやいや、だから。
僕、勝ち組ですね。
あ、そうなんですか。
うん。あのね、答案用紙にいろいろ落書きいっぱい書いてたのが原因じゃないかなと思うんですけど。
まあ、そうでしょうね。そうでしょうね。多分ね。はい。まあ、アーティスティックではありますけれど、まあ、それはもう、多分、取っちゃったら、この後、問題児になるだろうなって、多分、先生ももうそこでちゃんと判断したんでしょうね。
うん。しかもね、一番前の席で、真ん中の一番前の席で、試験官がここにいたんですよ。
うん。
で、そこでこうやって、目を見ながら。
大した度胸だな、なんかもう。
受かる気ゼロじゃないですか。
受かる気ゼロじゃないですか、もう。
うん、
多分それですね、原因。
アピールのつもりだった
んですね。ああ、なるほどね。その、はい、ちょっとアート部分をね、見せたかったんですね。ああ、そう。いや、けど、その出身校っていうのはちょっとね。
うん、
え、これちなみに。
落ちた高校です
けど。いや、いいんです。そこの情報はいいんですけど。はい、え、じゃあ、松尾さんは高校時代の同級生ではない。
松尾は小中です。
あ、小中な、あ、松尾さんはじゃあ、志工芸ではないですね。
そうですね。
ああ。なるほどね。まあけど、その、卒業した学校の子たちとまたこうやって共作で本作れるっていうのは、
そうですね。
なかなかないことですし、素敵ですよね。
この絵本を作った、その、意図というか、何を伝えたいと思ってるんですか？
僕自身が、先ほどもちょっとその文章が長いというふうにご指摘いただいたんですけども、うん、
はい、
僕は子供の時に覚えてる絵本っていうのが単純な絵本ではなくて、うん、ちょっとまあ話的に長い話ですとか、
うん、
ちょっと不思議な話っていうところに興味を持ったんですね、
はい、
でやっぱり覚えてるのはそういう絵本が多かったのと、
うんうんうん、
やっぱり最近のその絵本自体が、はい、まあ、単純化しているとは言いませんが、
うん、
ちょっとまあ、見てすぐ笑うとか、その、うん、うん、ちょっと、頭で考えるというよりか、目で見て楽しむっていう方向に行っているので、はい、ちょっとそういうのも、まあ、一個変えたいなっていう、
う
ん、一、うん、個ちょっとひね、まあ、二つぐらいひねってるんですけども、
うん、
ひねったところを楽しい、まあ、面白いなと思ってくれるよう、な意図が、
はい、
はい、ありますね。
対象年齢はどのぐらいを見てるんですか？
僕は、お母さんが呼んであげて、
はい、
5、まあ、4歳、5歳ぐらいで、なんとなくぼんやり分かってきて、うん、それで、だんだん自分が字が読めるようになってきて、
うん、
それで、 あ、そういう意味だったんだっていうところまで行ってもらえれば、まあ、小学校3、4年とかまで楽しめるのかなっていうふうに思ってます。
なるほど。じゃあまずはお母さんの読み聞かせから。
そうなんですよ。なかなかこの長ったらしいのを、はい。
まあけどこの今ポッドキャストで配信してますけれど、読み聞かせっていうこう要するに読んで声でこう絵本を伝えていくっていうことも、
はいはい。
いや面白いなと思って、まあ以前ねこのカフェから販売してる絵本も一度そういうふうにこの放送部の中で。読み聞かせするっていうこともやったので、ちょっとまたぜひね、
あ、ぜひ、
声の、ちょっとすいません、ロストバーリトルさんが役不足ってことじゃないんですけれど、はい、渋すぎるんで、
はい、
いや、これはね、僕も実はやったんですよ。
あ、なるほど。
音を取ったんですよ。
はいはい、はい。
全然ダメです。
いやいや、
おっさんが。
いや、おっさんがじゃない。
おっさんが読むべきものはないなって思われ
ます。できれば、まあ、ちょっとわがままじゃないけれど、女性の。
できたら。
あ、方に読んでいただきたいということで。はい、じゃあ、ちょっとね、女性の方が今、いらっしゃいますので、は
い。いますね。
ちょっと、まあ、ね、これ読んじゃうのはまずい。
いや、全然大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？
もう、はい。
ちょっとよろしいですか？はい、今、せっかくですから、もう、副部長のゆっこさんはもう、素敵な声の持ち主なので。
すみません、途中で乱入しまして、失礼します。全部読んでいいんですか？
そうですね、せっかくなので、はい。
長いですよ、長いですよ。
長いですけれど、まあ、いいんですか？本当に読んでしまって。
全然読んでます。
ちなみに、こちらの、絵本、二人ぼっちは、今後、なんであの時カフェにて、1500円で。
今買いましたよね。
はい。
あの時カフェを買いましたよね。言えてなかった、ね。
いや、噛んでないです。
厳しい。
いや、自分のカフェの名前噛むわけないじゃないですか。もう確かに久しぶりに言いました。はい。なんであの時カフェで。
あれカフェじゃなくなったんじゃ
ない？いや、もういいんですよ。だからもう、許してください。はい。ね、設定が。
なんであの時にて。販売しております。
販売しておりますので、はい、ぜひね、これ、まあ、絵も楽しんでいただきたいんですが、ぜひ、これをね、今から朗読を読んで、ちょっとね、興味を持った方には、ぜひ買っていただきたいなと思います。はい。じゃあ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では、読ませていただきます。
悪魔役を。いや、悪魔役やらせないです。
二人ぼっち。alone together。ある村にずっと一人ぼっちで生きている悪魔がいました。一人ぼっちの悪魔は人間と契約を結び、それで何百年も生きながらえてきました。その契約とは、どんな願い事でも3日以内に叶え、それが実現した瞬間にその人間から魂を奪い取るというものでした。そして奪った魂で自分の命を伸ばしてきいました。昔は簡単に人間を騙し、魂を奪い取れたんだが、しかし最近は契約があまり取れず、悪魔はほとほと弱り切っていました。そろそろどんな魂でもいただかんと体が持たんわい。どこかに手っ取り早く契約を結べそうな人間はおらんかな。そうつぶやきながら人間の姿を探していると、向こうから小さな女の子が一人でとぼとぼ歩いてきました。悪魔はその少女に近づき、こう話しかけました。お嬢ちゃんは一人なのかい？少女はこくりとうなずきました。お父さんやお母さんはどうしたの？少女は悲しそうな顔で、いない、とだけ答えました。悪魔はにやりと笑みを浮かべました。この少女の魂をいただいても誰も探さないだろうし、この少女がいなくなっても誰も気にしないだろう。そう思ったのです。悪魔は嬉しくてたまらず、少女に優しくこう囁きました。お嬢ちゃん、おじちゃんと契約をしないかい？契約って何？簡単なことさ。お嬢ちゃんの願い事を3日以内にどんなことでも叶えてあげる。その代わり、願い事が叶ったら、おじちゃんにお嬢ちゃんの魂をくれないかい？うん、いいわよ。悪魔は嬉しくて、思わず飛び跳ねそうになりました。こんなに簡単に契約が取れたのは初めてでした。少女の願い事など、たやすいものだと思ったのです。早速悪魔は少女に尋ねました。お嬢ちゃんの願い事は何だい？少女はうつむきながらこう答えました。でも、どうせ私の欲しいものは手に入らないの。 それを聞くと悪魔はさも自慢げに話し出しました。俺は今までどんな難しい願い事も叶えてきたんだぜ。ある男は王様になりたいと言ったし、世界一の大金持ちにしてやったこともあった。そして悪魔は改めて、一体お嬢ちゃんの願い事は何なんだいと尋ねました。じゃあ、私に愛をちょうだい。悪魔は思わず吹き出しそうになりました。今まで叶えてきた願い事に比べたら、こんな簡単な願い事などないと思ったからです。じゃあお嬢ちゃん、約束通り3日以内に愛をあげよう。その代わり、願いが叶った時は、おじちゃんにお嬢ちゃんの魂をくれるね。それでいいかい？少女は、うん、と小さくうなずきました。よし、では早速今からお嬢ちゃんに愛をあげよう。愛、愛、愛、愛はその、悪魔は考え込んでしまいました。今までこんな願い事をされたことは一度もなかったからです。では、誰も身につけていないようなとっても可愛い服じゃダメかな。少女は首を横に大きく振りました。じゃあ、誰も持っていないすっごく可愛いぬいぐるみではダメかい？少女はまた首を横に振りました。私が欲しいものは愛だけなの。おじさんは私に愛をくれないの？悪魔は困ってしまいました。簡単に手に入ると思った魂がもらえません。ひとまず悪魔は少女を連れて帰ることにしました。せっかく見つけた魂です。簡単に手放すわけにはいきません。3日以内に何とかできるだろう。そう思いました。次の日悪魔は少女を連れて買い物へ出かけました。そこでたくさんいろいろなものを買い与えました。少女はとても喜んでいました。悪魔は聞きました。どうだよお嬢ちゃん、満足したかな？これが愛ってもんだろ。少女は急に寂しそうな顔になり、首を横に大きく振りました。そして言いました。これは愛じゃない。その次の日も悪魔は少女を連れて遊園地に行きました。そして一緒に遊びました。少女はいっぱい笑いました。そんな少女を見て悪魔もいっぱいいっぱい笑いました。二人で一日中たくさん笑い合いました。その夜、悪魔は少女に聞きました。これでいいかい？少女は言いました。ううん、まだ違う。困ってしまった悪魔は少女にこう聞きました。一体どうすればいいんだい？愛って一体どんなものなんだい？すると少女は目にうっすら涙を浮かべながらこう言いました。私をもっと大事にして。悪魔は小さくうなずきました。そしてとうとう3日目の朝がやってきました。契約が切れる日です。今日中に契約を果たさなければ少女の魂はもらえません。その日も悪魔はできる限り少女のことを考え、できる限り少女を大切に思い、そしてできる限り少女を楽しませました。でも、なぜだかわかりませんが、そんな自分もとても楽しい気持ちになりました。少女と過ごす時間は、今まで一人ぼっちで生きてきた悪魔にとって、とっても幸せな時間になっていったのです。夜になりました。もうあと少しで契約が切れてしまいます。悪魔はこれが最後だと思い聞きました。これでいいかい？これがいいってもんだろう。少女は首を横に振りました。そして悪魔に言いました。違う。これは愛じゃない。悪魔はがっくりと肩を落としました。じゃあ、お前の言っている愛ってものは一体どんなものなんだ？わからない。と少女はそう言いました。わからない？お前は今まで俺にわからないものをねだっていたのか。思わず悪魔は大きな声を出してしまいました。少女は泣きながら悪魔の家を飛び出していってしまいました。悪魔は、頭を抱えながら大きな椅子にどっかりと腰を下ろしました。いつも冷静な自分が他人のことで大声を上げるなんて自分でも信じられませんでした。悪魔は少女と出会ってから今日までのことを思い出していきました。今まで一度も笑ったことがないのに少女といる時だけは大きな声で笑えたことも自分では信じられませんでした。少女が困った顔をすると自分のことのように胸が締め付けられました。 いつも自分のことだけしか考えないで生きてきたのに、他人のことを思いやるなんて信じられませんでした。悪魔の頭の中は少女のことでいっぱいになっていました。悪魔は少女のことを好きになっていたのです。契約のことなどもうどうでもよくなっていました。今はただ少女がまた自分のところに戻ってきてくれればそれでいいと。悪魔はもういても立ってもいられなくなり、座っていた大きな椅子から立ち上がると靴も履かず一目散に飛び出していきました。悪魔は少女の名を何度も何度も声が枯れるまで呼び続けました。しかし何度呼んでも返事はありません。悪魔は少女と遊んだ場所をくまなく探して回りました。一緒に買い物に出かけた町も、一緒に遊んだ遊園地も、少女と初めて出会った丘の上も、ヘトヘトになりながら探し続けました。しかし、どこを探しても少女は見つかりません。それでも悪魔は諦めませんでした。歩きすぎてフラフラになっても、足の裏の皮がめくれ、そこから血が滲んできても、一生懸命少女を探し続けました。そして、とある町の時計台の下で、とうとう少女を見つけ出しました。その時、悪魔の頭は、汗と涙でぐちゃぐちゃになっていました。悪魔は、その汗と涙でぐちゃぐちゃになった顔で、少女にこう言いました。愛してる。そして、少女を優しく抱きしめて、もう一度言いました。愛してる。少女もこくりとうなずきました。そして少女も言いました。私も愛してる。少女は汗と涙でぐちゃぐちゃになった顔で、今度は強く少女を抱きしめました。ありがとう。そう言うと少女は悪魔の腕の中で幸せそうな笑みを浮かべながら、静かに息を引き取りました。時計台の鐘が鳴り響きました。時計の針がちょうど0時を刺したのです。悪魔と少女の契約は守られてしまいました。悪魔は少女を抱きしめたまま、いつまでも泣きました。いつまでもいつまでも泣きました。それから何年も経ちました。悪魔はまだ泣いていました。あれからというもの、悪魔は一度も人間と契約を交わさず、よろよろになって生きていました。そこへ年老いた悪魔がやってきました。弱り切った悪魔を見ると、年老いた悪魔はこう尋ねました。何をそんなに泣いておるのじゃ。悪魔は静かに話し出しました。少女と出会ったこと、少女を好きになったこと、その少女を自らの手で殺してしまったこと、その少女をまだ愛していること、そしてできるならばもう一度会いたいと。年老いた悪魔は大きな声を上げて笑い出しました。悪魔が人間の命を奪って後悔しているなど聞いたことがないぞ。お前さんは悪魔失格じゃな。悪魔は言いました。いっそのこと自分も死にたいと。しかし悪魔には自ら命を絶つことは許されていませんでした。そんなに死にたいというのな、この老いぼれと契約しないか？そう言うと、年老いた悪魔は、にやりと怪しげな笑みを浮かべると、持っていたナイフで心臓を一突きにしました。悪魔は、ありがとう、と言って安らかな顔でこの世を去りました。それから何百年か経ちました。ここは港町の綺麗な海が見える丘の上の教会です。僕は今日ここで彼女と二人だけの結婚式を挙げる予定です。彼女って誰かって？それはもちろん。ほら、もうすぐウェディングドレスを着た彼女がこちらへやってきます。ごめんね、遅くなって。ドレスを着るのに手間取っちゃって。どれだけ待たせるんだい？ごめん。だいぶ待ったよね。もう何百年も待ったよ。何百年って大げさね、と彼女が笑いました。えん。年老いた神父さんが、怪訝そうな顔でこちらを見ました。では、これよりお二人には、神の前で永遠の愛を誓っていただきます。年老いた神父さんはそう切り出してから、聖書片手にゆっくりと話し始めました。 あなたは神を信じますか？年老いた神父さんが彼女に聞きました。はい、信じます。彼女が答えました。では次に新郎に聞きます。あなたは？そう言うと、年老いた神父さんはにやりと笑みを浮かべて僕に言いました。あなたは悪魔を？隣にいた彼女が一瞬驚いた顔で、こちらを見ました。僕もにやりと笑みを浮かべ、心の中でつぶやきました。ありがとう。僕の願いを叶えてくれて。神父さん、いや、年老いた。ということで。
ありがとうございます。
すいません、カミカミでした。
すいません。
申し訳ないです。
こんな長いのを。
いえいえいえいえ、素晴らしいお話でした。
ネタバレしちゃいましたね。
ネタバレ禁止っつって、結局全部読むっていうね。はい、すいません、なんかネタバレ禁止とか言って。
いいですよ。はい。僕としては、女の子が死んで、悪魔が泣いて後悔するとこで終わってました。
ああ、けど僕もそこで終わるかなと思ったんです。まあけど僕はハッピーエンドが好きなので、よかったなと思いましたけど、そこでもまたテーマがあって、っていうのは感じましたけれどね。
どんなテーマが？
いえいえいえ、どんなテーマがじゃなくて、やっぱりその後悔してほしかったってことですよね。
いやいや、別に後悔するしないはいいんですけど、あそこで終わった方が良かったかなと思いました。
あ、そうなんですか。はい、いやいやいやいや、まあまあまあね。まさかダメ出しすると思わなかったですけど、これはまあ、一個この作品のいいところですね。こうが、ああとかね、そういう意見を交わせるというのもね、うん。何度も言いますけど、僕はハッピーエンドが好きなので。
ああ、はいはい。僕はね、
いや、僕はね、いいんですよ。あなたと議論するつもりはないんですけれど、はい。
はいはい。
いやけどまあ、こうやってね、声で伝えるっていうのも、どうですか？読んでみてどうでしたか？
読んでよかったんでしょうかね。
あ、もちろんもちろん、もう本当に、はい。はい。
でもね、今、音声だけなので、素敵な絵もついてますから、ね、はい、ぜひ、ここ、なんであの時に来て、はい、来ましたらね、置いてありますので、1500円で皆さんぜひ買ってください。
あ、1500円もするんですか？
そうです。
おぉ、
もう1500円しか。
ちょっと終わったらお仕置きですからね。
すいません。
自由に読んでいただけるように一冊、はい。置いておきますので、
はい、ありがとうございます。
はい、気に入っていただけたら、はい、
まあ。ちなみにね、ロストバーリトルさんには買っていただきますけれど、はい。
はい、もちろん、
はい、買ってい
ただきます。
もちろんね、はい。
ありがとうございます。
いやけどまあ、本当にね、こう、絵本がね、まあ、この前カフェでもあった絵本もありますし、歩き方忘れちゃう病の絵本もありましたしね、まさかこうやってまた、その絵本つながりで、またこうやってね、新たに、なんであの時で、こうやって絵本販売できるっていうのもね、なんかこれ今後ねまた絵本の聖地みたいになるかもしれない、
ね。あ、それいいですよね。
うん、やっぱりどんどん
作家さんがこうや
って作家さんがね、うん、集まってとか、もうそれこそ読み聞かせとか、やっぱりお子さんにもぜひね聞いていただきたいですし、うん、はい。
もちろん多分そうだと思います。自分で考えても、誰かに言うのって恥ずかしいじゃないですか。
確かに。
でも、そうやって皆さんで、でもみんなが作家さんだったら、多分意見交換とか、こうした方がいいよみたいな、そういうのとかできたら。
あとはやっぱりこう、絵と文を別の担当でやるっていう、この形がね、まさに歩き方忘れちゃう病もそうなんですけれど、そういう形で言うと、このお店には絵を描ける方もいますし、だからその、
マッチングみたいな。
マッチングでね、はい。絵本マッチングアプリ作りましょうか、なんかね。
あ、作ってください。
いや、作ってくださいって何なんですか、はい、何なんですか、ちょっと。アプリじゃなくてもいいですか。ああ、じゃあまあ、そういう形で、なんか、ここでね、またそういう出会いがあって、新たな絵本が生まれるっていう可能性もありますし、非常に楽しかったですね。じゃあまあ、ロストバリザードさん、最後ちょっと締めていただいてよろしいですか。
え、締めるですか。
はい。
いやー、いい話でしたね。
はい。
皆さんもぜひ、このなんであの時に来て手に取ってチラチラと読んでほしいなと。
はい、チラチラと
思います。はい。
別にチラチラととかいらないんですけどね。
チラ見をね。
チラ見とかいらない。ちゃんと読んでいただきたいです、ね。
ちゃんと読んだら買わないでしょ。
なるほど。はい、あ、そういうことですね。はい、
チラッチラッと見て。
で、家でしっかりと読む、はい、ということでね。はい。はい、ぜひ、ぜひね、何度も言いますが。
買ってしまいたくなる本です。
あ、なるほど。
チラ見したらね。
で、チラ見がなんか気になるな。ということで、じゃあ、そろそろ、
はい。
下校時間なので帰りましょうか。
そうですね。
そうですね。
隅川さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
お知らせです。
なんであの時放送部のテーマソング、聞かせてが収録された、ソラシノさんのニューアルバム、柳やみどり、花はくれないの CD を、抽選で毎月1名様にプレゼントします。
メールにて、番組の感想やご意見をお寄せください。ソラシノさんの CD 希望と書いてくださいね。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。
皆様にソラシノさんの歌声を聞いてもらいたい。
ぜひご応募ください。
じゃあこのエンディングいきますね。なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時じゃなかった、これ消したらもう一回いきますね。なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方は部室開放中に体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部を
お待ちしております。また部ではお便りも募集しております。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。LINE アットは、LINE アットの ID は、@buv79501 です。Twitter のダイレクトメッセージもしくは、ハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグ、なんで、なんあの部をつけてつぶやいてください。皆様のからのお便りを
お待ちしております。エンディングは、そらしのさんで、なんであの時放送部テーマソング、聞かせてです。
それではまた次回。
さようなら。